日本語を大切にしたい第265回ようこそいらっしゃいませ。思いつくまま気ままに喋っていきます。少しゆっくりめに喋ろうと思います。できるだけ日本語を大切にしながら喋っていきたい、そう考えています。でも結構早口になったりします。気をつけます。何かをしながらのんびりと聞いてください。何をしていますか？これから会社に向かうところ。ああそうですか。では車の中とか電車の中とかそういうところで聞いてくれるんでしょうか？これから遊びに行くところ。ああ車でどっか行くんですね。じゃあね、車の中で聞いてください。ちょっとこのゆっくりとした喋りはドライブにはちょっとふさわしくないでしょうかね。でも聞いてもらえたらいいな。何かをしながら耳の方だけ軽く傾けてください。お熱うございます。暑い時にこういうやりとりありますよね。お熱うございます、暑いですねというふうに言います。最近あまり聞けなくなってきましたね、このやりとり。関東の方はまだ梅雨明けの発表はありません。日曜日には発表がありそうだという予想が出ていますが、もうね、紛れもなく夏ど真ん中、真っ只中ですから、梅雨明けなんかもう宣言されてもされなくても関係ないなっていう感じになってきました。私が子供の頃には気温が32度なんていうと、うわそんなに暑くなるんだ、なったんだというふうにびっくりしましたが、もう今は34度とか35度とか、ね、36、7、8なんていうのがね、結構頻繁に聞かれるようになりました。変わってきましたよね。びっくりします。暑さ対策、いろんなことをしなければいけないね。こういうふうに言うとちょっと悲観的な感じになってしまいますが、地球全体がちょっと疲れているような、ほころび始めているのかなというふうに感じるくらい、なんとなく急激に変わってきつつありますよね。地球は24億歳だそうですけれども、もっと頑張って、ね、30億、50億、100億歳まで頑張ってほしいなと思います。その時どうなってるんでしょうね。はい、地球規模の心配をしても始まらないんですけれども、あ、心配しなきゃいけないんですよね。はい、暑さに負けないように頑張っていこうと思います。ここ4、5日ちょっと腰が痛くて鬱陶しいな、困ったなと思っています。若い頃に腰のかなり大きめの手術をしたことがありました。で、腰については慎重にいろんなことをしてきたんですが、年齢的なものもあるかもしれない。腰痛がね、ちょっと出てしまって鬱陶しいな、動くにしてもこういろいろ気を使いながらになって気を使いながらになっています。はい、そういうふうに腰を気にしながら喋っている68回目の夏を迎えている私が喋っています。先週ぐらいからもうセミが盛んに鳴き始めました。昨日はミンミンゼミの声も聞きました。で、つい先ほどクマゼミももう鳴き始めていました。もう少しすると忌々しい、やめてくれというつくつく胞子が鳴き始めます。秋が近づいてくると、おーしんつくつく、おーしんつくつくつく、ほーつくつく、ほーつくつくつくつくつくつくつくつくというふうに鳴く、つくつく胞子が鳴き始めます。今子供たちは夏休みにほとんどのところで入りましたね。夏休みというと宿題がある、ね、自由研究とか絵日記とかそういったものもあった。今それは減っているんでしょうか。でも何かありますよね。つくつく胞子が鳴き始めると、もう秋が近いですよ、僕が鳴くっていうことはもう夏も終わりますよっていう時期に鳴き始める。だから子供の頃つくつく胞子の鳴き声を聞くと、あーもう夏が終わっちゃう、夏休みも残りが少ない、宿題が溜まっている、困ったな、寂しいし、夏が終わるのは寂しい、宿題は大変だなっていうね、 そのもう頭の中にあの当時の気持ちが蘇ってくるので、あのつくつくほーしっていう鳴き声をね、あのセミはなんとなく辛い鳴き声に聞こえますね。セミ自身は地面の中、土の中に何年もいて、やっと地上に出てきて生きられるのは1週間とか10日とかせいぜい2週間ぐらい、ね、短い命。相手を見つけようと思って一生懸命鳴いている。オスしか鳴かないんですが、でメスの方もひっそりとオスとオスと出会うのを待っている、ね、一生懸命生きている。その一環として、一環は固いな、ね、メスに自分をアピールするために一生懸命に鳴いているあの鳴き声を聞いて、日本の子供たち、ね、世界もそうかもしれない、子供たちが夏が終わっちゃう、宿題やんなきゃっていうふうにプレッシャーを感じているというふうにセミは思っていないですよね。自分のために泣いているんですが、夏にあのつくつく胞子の鳴き声を聞くと子供の頃のことがね、ぐるぐる蘇ってきます。はい、つくつく胞子、まだ泣かないでくださいね、もうちょっと待ってください。はい、本当に暑い夏ですが、いろんなニュースを聞いてあそこまで来たかなと思いますね。つい最近あのカナダの山火事があって、その山火事の煙の影響でアメリカ東海岸のメジャーリーグの試合が中止になった。煙があるからよく見えない、視界が遮られてしまう、だからメジャーリーグの試合は中止ですよっていう報道がありました。メジャーっていうのはね、かなりの雨でも何でも2時間待ってでも試合をやる方ですから、ね、それが中止せざるを得ないカナダの山火事の煙、国境を越えてきた煙がそんだけの影響を与えている、びっくりします。スペインの芝も燃えているそうです。もう数千人が避難をしている。まだ燃えているんでしょうね。大丈夫ですか？スペインのあのカナリア諸島、スペインといってももうアフリカに近い方ですよね。そこのカナリア諸島の島が燃えている。で、あのカナリア諸島というのは鳥のカナリア、あの名前の由来になっているところですからね。鳥たちもカナリアも苦しいんじゃないでしょうかね。飛んで行って隣の島に行けてるんでしょうか。人間も鳥も火事で困っています。なかなか消えません。水害でもうひどい被害が出ているところもある。オーストラリアの山火事っていうのも 2,3 年前かなり、注目されましたね、話題になりましたね。山でコアラが体を焼かれて苦しんでいるというような写真も見ました。ブラジルの熱帯雨林も山火事でどんどん燃えているっていう報道もあります。火、水、ね、いろんなものが大きく変わってきましたね。地球さん、もうちょっと穏やかにいてください、そう思います。あ、そうだ、あのギリシャのパルテノン神殿も今見学中止になっているというふうにニュースでやっていましたね。あまりにも暑いので、これは観光客の健康も考えて見学中止になっている。ギリシャに行って観光に行っている人がパルテノン神殿のところに行って見ることができない、これも寂しいですね。でもそれだけ暑いんでしょうね。パルテノン神殿はもうかなり前に行ったことがあります。2500年ぐらい前に、ね、紀元前の世界でこんなものをよく作ったなと思ってね、感動した覚えがあります。少し話がそれますが、その時ガイドさんがこう説明していました。このアクロポリスの丘、ここにあるパルテノン神殿、そしてアテネの街を見下ろすことができる。で、その街の向こうに山がある。さほど大きな山ではないです。見ることができる、街の向こうに見える、あの山の大理石を切り出してきて、このアクロポリスの丘のパルテノン神殿を作ったんですよって説明をしてくれました。見えるんだからね、あのすごく遠いわけじゃないんですけども、あそこから石を切り出してきて、どうやって運んで磨いて積み重ねていって建物にしたんだろうって考えると、もうね、想像できません。今みたいに重機があるわけではない、ブルドーザーがあるわけでもない、石を磨くもうね、あの機械もあるわけではない、人力で切り出して運んできてこんなものを作るっていうのが紀元前の世界にあったっていうのはびっ くりします。もちろんピラミッドだって中国のバリの頂上だって日本の建築物でもよくこんなものを昔作ったよなってものがたくさんあるんですが、あのね、アクロポリスの丘のパルテノン神殿はびっくりします。技術があった、そしてこれだけを作らせるような権力を持った人がいた、いわゆる奴隷のような人がね使われて何人も何人も死んでいると思います。ね、あのパルテノン神殿、神殿じゃないですよね、パルテノン神殿イメージないですね、はい、パルテノン神殿、今はあそこに行って見上げることができないんだそうですね。それだけ熱くなっているあの丘なんですね。びっくりします。はい、つい先日東京のど真ん中赤坂に行きました。土曜日か日曜日休みの日でした。天気のいい日で非常に暑かった。でもね、用があって行きました。赤坂はウィークデーであれば勤め人、それから学生たち、人がいっぱいいます。で、昼間から人がもういっぱいいる。で、夕方になれば飲食街、飲み屋街もたくさんある。また夜の顔になりますよね。人が多い赤坂なんですが、土日になるともう全くね、様変わりして別の街のようになっています。人が少ないです。暑かったから地上を歩いている人も少ない。で、地下鉄のホームももう勤め人などがいないので、もうね、全然ウィークデーとは違う人が少ない状況になっています。そういう中で私と妻が赤坂に行って街を歩きました。暑い中歩きました。人が少ない。出会うのは観光客、日本の観光客だなぁと分かる人、あるいはヨーロッパ、アメリカ、アジアだなぁっていう観光客。暑い中わざわざあんなとこ行かないですよね。でも観光客は来る。赤坂見附のホームで夕方とか朝とかもう人がね、もうすれ違うのも難しいくらい混んでしまうよっていうイメージのある駅ですよね。あの赤坂見附の駅ガラーンとしていました。でも人は、たまたま周囲に 2,3 人にはいたと思うんですが、ほとんど外国人です。ほとんど外国の観光客、ね、アジア、アメリカ、ヨーロッパ、あるいはどこの国なんだろうなっていう、日本人ではないなという観光客がいっぱいいます。その中に私と妻が日本人として紛れ込んでいるっていう状況でした。だからこのホームはどこの国の駅でわしら何人だって思うくらい外国人がいっぱいいました。あれはね、あの漢字の表記とか日本語があの目につくところにたくさんあるんですけれども、台湾だってね、漢字いっぱいありますしね、台湾の地下鉄って言ってもおかしくないくらいね、もうどこの駅って感じがしました。土日の東京の赤坂とか銀座もそうかもしれないですね。もうまるでどこの国、私は今どこにいるんだろうっていうふうに錯覚するくらいの、別の顔になっていますね。休日と赤坂びっくりしました。今沖縄とかもね、数年前からそうでしたけれども、今はどうでしょうかね。はい、さて、時々あんなものを使ってどうするんだっていうことでお話をしますが、あの若い女性がもうほとんど持っているんではないかなと思えるハンディファン、手に持つ扇風機ですね。小さな扇風機で顔に風を当てて、涼しさを感じる。暑い中あれを持ってみんな歩いてますよね。男性でも使う人が増えてきた。最近はこう首にかけるようにしてそこから風が出てくる、あるいは冷たい空気が出てくるっていうものもあるようですね。あのハンディファンについてみんな持ってるな。でも熱い空気を吸い込んでそのまんまの空気を顔にぶつけてるんだから涼しくないんじゃないかな。涼しくなくてもこう空気が流れるってことはやっぱり涼しい感じがするのかな。わざわざ持って使うことじゃないのになと思っていました。で、散々ね、悪口はないではないですけども、あれって効果あるのっていうふうに言っていました。最近若い女性数人と話す機会がありました。 まあ、変な話をしたわけでも何でもないんですが、で会話をする機会があって、あのハンディファンについての話をしました。あれってあったかいね、外の熱い空気をただ顔にぶつけてるだけだからあまり涼しくないでしょう、効果ある？と聞いたら、はい、あまり涼しくはないです。でも何？あれは風を顔に当てていると前髪が浮いておでこにくっつかないから前髪が長持ちするんですって教えてくれました。前髪が長持ちする、風を当てて前髪を浮かしておくと前髪が汗ばんだおでことかお化粧しているおでこに触れないからこうベタベタしないでいつまでもこうサラサラというような状況が保たれるんだそうですね。あれは涼しさを求めるっていうのもある、でも前髪を保つために風を当てているっていう女性もいるんだっていうことを知りました。前髪命、前髪が本当に大切っていう若い女性は非常に多いんですが、あのハンディファンは前髪保存の意味もあったんですね。びっくりしました。私はね、保存するようなもう前髪はないので全く使わないし、ね、風を当てることもないんですが、そういう乙女心があったんですね。なんだかなと思いますが、びっくりしました。コロナがこういうふうになってきて失敗があまりなくなってきた。でまたあのハンディファンが復活してやたら売れてるんだそうですね。もうあの小さな扇風機品薄になっていてなかなか手に入らないというお店も結構あるそうです。みんながまた買おうと思い始めたんですね。 3,4 年前にもみんな持っていたのにもうあれ捨てちゃったんでしょうか、もうポイしちゃいましたかね、ハンディっぽいになっちゃったんでしょうかね。はい、だからね、あの品薄なお店が結構あってお店の人も困っている、で欲しい人も手に入らなくて、悩んでるっていう話を聞きました。で品薄なんだそうです。ハンディファンが品薄か、はい、今品薄って言いましたけれども時々使いますよね。いやー今品薄でねなかなか手に入らないんですよ。品が薄いと書いて品薄、なかなか手に入らないもの、そういったものを品薄って言いますよね。ハンディファンが今品薄で手に入りづらいですっていうふうに言います。もうこれは野菜でも何でも品薄でね今ダメなんですよ、値段も高くなってなんて言ったりします。品物が薄いって書いて供給があまりない、なかなか手に入らないっていうふうに言うんですよね。よく耳にする言葉ではあります。でも面白いですよね、日本語って品物が薄いと書いて品薄、物がない、じゃあふんだんに物が有り余るようにある状態、豊富にその物があるっていう状態のことを品厚って言わないですよね。薄いの反対は厚い、厚みがあるの厚いですからね、品厚って言っても良さそうなのに品厚とは言わない。これが言葉というか日本語のへえと思うところですね。いや今さもうあれが品厚でもう余っちゃってんだよ、倉庫に溢れてるよ、もう品厚なんだよねって言わないですよね。はい、品薄、考えてみたら分かりやすいけど変な言葉ですよね。はい、今ハンディファンが品薄なんだそうです。あ、そうだったの、びっくりしたというお話です。2週間ぐらい前に三重県の津に行きました。三重県の津市、ね、子供の頃に思っていました。津市その地名変わってるな、一音だけ津市、漢字で書いてもでひらがなにしても一音だけ津市、津という市があるんだなと思ってね、変わってるなと思っていました。今でもね、特徴があるなというか変だなとは思います。調べてみたらもともとはなんとか津市、なんとかなんとかって頭に2文字ぐらい漢字があったそうなんですが、地名変更などの流れを受けて津というのだけが残って津市になったそうですね。全国の市区町村の名前の中で漢字一字で読みも一文字、 ひらがなにしても一文字っていうのは一音だけっていうのはこのつだけなんだそうですね。唯一のつ、ね、一音だけの市区町村。考えてみたら他に津と同じような地名がいっぱいあったらこれ困っちゃいますよね。いや例えば、いや昨日さ事件から帰ってきたんだけど、あそこのマシすごいよね、あそこのレチョウレマチかな、あそこも行ったんだけど、そこの中のさズっていう地区があるんだけど困ったよね、あれもね分かりにくくてさ、ね、一文字だけの地区町あの地名がいっぱいあったらもう何が何だか分かんないですよね。はい、つだけが全国で一文字で一音だけの市区町村名です。漢字一字っていうのは旭市とか燕市とか、区でいうと幸区とかね、一文字だけの、 あの市区町村名は、あるんですが、音にしても一音だけっていうのはつだけなんだそうです。はい、で、あれそれましたね、つに行きました、駅に行って、で改札口から中を見た時に駅のホームが見えて、だいたいどの駅に行っても地下鉄でも地上の鉄道でもそこの駅名が書いてありますよね。柱に縦に書いてある場合もあるし、駅のホームにボードのようになっていてそこの駅名が大きく書いてある。そしてその隣にその駅の地名の駅名のすぐそばに隣の駅の駅名も書いてあることがほとんどですよね。隣はこういう駅ですよ、でここは何々という駅です、隣はこうですで書いてある。で、つという看板を見て、その駅名を見て、一文字のつか、まあ、ちょっと変わってるよなぁなんて思いながら眺めていました。で、隣の駅の表記が見えました。これひらがなで書いてあって、その隣漢字でも書いてあったと思いますね。ひらがな見たら遠かったんですが、よく見るとアコーギっていう駅が隣なんだ。アコーギ、へえ、変わった名前の駅があるな。で、この変わっているっていうのは私の中ではあまりいいイメージじゃない駅名があるもんだなと思ってちょっとびっくりしたあの、気持ちだったんですが、アコーギ、日本語でアコギってありますよね。お前な、そんなアコギなことやってると罰が当たるぞ、そんなアコギな商売しやがってひどいなお前は、ね、悪いことをする、相手のことを考えないでもう自分勝手にいろんな悪いことをしてしまう、もう、良くない意味としてアコギな手口とかアコギなやり方なんてことで使いますよね。あのアコギ、あのアコギと同じ名前の駅があるって気がついて、ああ日本全国にあのアコギなんていうなイメージの良くない駅名があるんだ、へえと思いました。あれと思ったら、へえと思ったらいろいろ調べる方なのでそれも調べました。そうするとあらら、そうだったのかってことが分かりました。三重県の津市、この界隈に、まあ、海が近いところですから、でそこの海産物を三重県の伊勢神宮に奉納するっていうことがあるんだそうですね。でだからその奉納する海産物を取るところっていうのはそこに行っていろんな魚を取ったり漁をしてはいけない、そういう神聖な場所としてあの取ってはいけない場所があるそうなんですね。でそこにズルをしてね、悪いやってはいけないって分かっているのにそこに入って魚を取ったり海産物を取ったりしてしまう人がいた、やってはいけないことをやっちゃう汚い手口でそこで漁をしてしまう、その取ってはいけない場所、そこの名前がアコギという場所の名前なんだそうです。アコギという場所の海では物を取ってはいけませんよ、そこで悪いやつがそこで漁をしてしまう、悪いことをしてしまう、悪意なことをしてしまうっ ていうね、アコギという場所でやってしまういけない行動、いけないやり方のことが発展していって、悪いことをする、汚いやり方をするっていう時に、アコギなことをする、アコギっていう言葉が生まれたんだそうです。だから、アコギという言葉と同じ響きだから、あ、こんなアコギなんて駅の名前、かわいそうだな、変だなと思ったら間違いで、アコギという地区があったから、地名、駅名になるその地区の名前があったから、アコギな手口が生まれたんだってことは分かりました。逆だったんですね。駅名、地名のアコギの方が先にあって、それがアコギっていう、あまりイメージのよくない言葉になったんですね。びっくりしました。調べてみるもんだな、そして旅ってするもんだなと思いました。たまたま駅でそのアコギという駅の名前を見なければ気がつかなかった。考えてみれば、アコギっていう語源は何かな、由来は何かなって調べれば出てきたと思うんですが、ね、アコギ、アベノア、小里編の方のアで、コグっていうのは船をこぐ、さんずいのこぐ、音読みそうになりますけれども、アコギなんだそうです。くりしました。アコギってそうだったんだ。ね、はい、勉強になりました。はい。そろそろっていう感じでしょうかね。今回も話があっちに飛んで、またこっちに戻って、あれ？どっちに話が行っちゃうの？っていう、そんな感じで勝手気ままに話してきました。聞いてくれて本当にありがとうございます。またよろしくお願いしますね。皆さんのメールお待ちしています。大切 .japanese@gmail.com、 こちらまで送ってください。なかなかメールは届いてきません。でもお待ちしています。一文字でも一行でも送ってください。 YouTube の方は日本語が好きチャンネル、それから何気ないチャンネル、2つやっています。見て聞いていただけたらコメントを打ち込んでください。もうね、何かでこう、あ、なんか来てると思うと本当に嬉しいです。そして YouTube の方はぜひチャンネル登録もお願いします。このチャンネル登録もとても嬉しいです。お待ちしています。今はどんな時間帯ですか？おはようございます。昨日はちょっと過ごしやすかったかな。やや気温が下がりましたよね。今日はどうかな。こんにちは。セミがね、にぎやかに鳴き始めましたね。本番ですよね。どっか行くんですか？暑い中、気をつけてください。いってらっしゃい。こんばんは。ああ、浴衣姿で。いいですね。浴衣って涼しいですか？夕方になると涼しい。今何か言いました？はい。楽しかったみたいですね。もしかしたら、こういう時間帯でしょうか。今日はどんな一日でしたか？辛かった、きつかった、楽しかった、素晴らしい一日だった。素晴らしかったら、また明日も素晴らしくなりますように。きついな、辛かったなと思ったら、明日は見違えるように素晴らしい日になりますように。お疲れ様でした。おやすみなさい。To be continued.